皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年6月8日にミンフィネットで発表された目覚めなさいを読んだ感想という内容です。それではお聞きください。目覚めなさいを読んだ感想。文、海外のダーファーデシ。新教文、目覚めなさいを読んで思わず涙が止まりませんでした。師父の巨大なご慈悲を感じる一方、反迫害から25年が経ち、ダーファーデシが師父にこれほど具体的に説法されなければならないのは罪ではありませんか？これが他人ではなく自分自身について説かれていることをより多くの同衆が理解し知ってほしいと願っています。伝統的な理念によればメディア関係者は大きな社会的責任を負い自分自身に厳しくなければなりません。仕事に関して言えば手で大切に持つという言葉があるようにうっかり落として割れてしまうのを恐れて極めて貴重な政治を持つのと同じようなものです。もともと私たちの多くの学習者は中国本土から難民として海外に来ており、中国共産党、中共によって作られた学習環境や成長環境の中で育ちました。海外に来た時は言葉もわからず学ぶこともできず、情報を得る方法も比較的限られて偏ったもので、その結果欧米社会で生活しながらも社会に溶け込むことができていません。これはメディアの運営にとって非常に難しいことであり、非常に挑戦的なことであり、うまく行うのは簡単なことではありません。しかし、目覚めなさいの教文にある、誰に対しても慈悲深く愛の心を持ちということを重視せず実行できないことに加えて、特に迫害以降、家族の事情で本土から出てきた修練者の中には、安全で寛容な社会環境にたどり着いてメディアで話す権利があると感じ、執着心が自由に放任された人もいます。メディアで叫べば全ての重要人物が皆耳を傾けると思い込んでいました。本当に単純で笑ってしまいますが、笑い話にはできません。悲しいことです。私たちは真善人を治めている人たちであり、少なくとも謙虚で理性的であるべきで、物事の節度を知っているはずです。西洋人にとって多くの人はイエスが教えた謙虚さと感謝の気持ちを心に留めています。西洋文化よりも東洋文化の方が奥深いのではないでしょうか。個人的な功力は一体どれぐらいあるのでしょうか。傲慢になってはならず、ましてや軽薄になってはいけません。実際、仕事のプラットフォームがダーファーによって与えられ、すべての衆生がダーファーのために来ただけでなく、たとえ私たちが行うことが効果をもたらし、さらには大きな効果をもたらしたとしても、それはダーファーの力です。神々の加持、師父が耐えられたことによって得られました。感謝と幸運は正常な認識であり、膨らむべきではありません。無知は過ちを犯し、膨張は大きな間違いにつながる可能性があります。ダーファーデシがメディアを運営するのは、自分が強いと証明するためではなく、人々を再度するためです。人心が存在する限り、誰でも間違いを犯す可能性があります。今日はこれを間違い、また別の間違いも起こしてしまうかもしれません。過ちを犯せば改め、改めれば向上します。しかし、ずっと過ちを犯して、ずっと自分の過ちが正しいと思えば、それは人格や品行の問題だと思います。それは修練の観点から見ると、誤った認識に入り、穴に陥ったことを意味します。ダーファー弟子たちはみんな法を学び、あなたの神性がずれていないかどうかを見て知っています。一般の常人にも道徳と観念があり、あなたの人格と文化圏についても自分で判断します。メディア関係者はある程度スポットライトを浴びて生きていますが、脚光を浴びるだけでなく虫眼鏡で睨まれ、みんなから睨まれています。さらにそうした知名度の高い地位は全てダーファーの資源であり、ダーファーが与えた栄光であり、個人が群衆の中で目立っているのではありません。それを個人のキャリア発展や職業上の成果とみなすと、多くの問題を引き起こす可能性があります。名、利、情、この三つのものによってどれだけの人が害されたのでしょう。 私たちは皆修練をしていますが、ダーファーのプロジェクトで依然としてそのようなことを行っているのであれば、出発点と目的は何なのか真剣に考えなければなりません。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミーフィネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。